聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、正義とは何か、森村進著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。何が正しいのかわからなくなった時代に、プラトン、カント、ベンサム、ロールズ、2400年にわたる知的格闘。人生や社会に関わる切実な問いを哲学者たちはこう考えた。法哲学の第一人者が鮮やかに整理し、切れ味鋭く論じる正義入門の決定版。はじめに、今なぜ過去の正義論を見直すのか。忘れられている正義の多様性。今から10年余り前、アメリカの政治哲学者マイケル・サンデルの講義、ハーバード白熱教室「正義とは何か」が NHK で放送され、また基本的にこの講義に基づく著書、これからの正義の話をしよう、早川書房も翻訳され、いずれも多くの視聴者、読者を集め、日本でにわかに正義論への関心が高まりました。人々が正義についてしばしば歪んだ党派的な宣伝に頼らず、多様な見解を知って理性的に考えることは大変良いことですから、この現象自体は歓迎すべきことでしたが、私にはいくらかの不満も残りました。その不満の理由は、サンデルの政治思想が私自身のものとかなり違うということもありますが、それはむしろ二次的なものでした。彼が紹介する正義論へのアプローチが、政治的正義、あるいは社会正義と呼ばれることも多い、にばかり重点を置きすぎていて、それ以外の理解の仕方を軽視していると思ったからです。公的意思決定に関する政治的正義も重要ですが、それだけが正義論の領域ではありません。正義という観念は、もっと私的な、日常生活においても重要な役割を果たしていて、我々の行動に指針を与えるものなので、公人でない我々は個人としてどのように行動すべきかという問題を考える際には、政治的正義論だけでは不十分です。もっと悪くすると、政治的正義論は不適切かもしれません。アメリカの政治哲学者ジョン・ロールズの正義論。原書初版は1971年、改訂版は1999年以来の現代正義論は、もっぱら正義的正義を論ずるようになりました。しかし、正義論の長い歴史を見ると、それは決して当然のことではありません。正義の問題について十分に考えるためには、個人の行動や性格の正しさを論じてきたロールズ以前の正義論について知ることが不可欠です。とはいえ、歴史上有名な哲学者に限っても、彼らの正義感は極めて多様でした。例えば、古代ギリシアのプラトンは、正義とは、魂の中の3部分の調和が取れている状態だと考えましたが、アリストテレスは 正義とは、本人と他の人々との関係において現れる徳だと言いました。18世紀中央スコットランドのデイビッド・ヒュームは、正義とは所有と譲渡と約束の規則のことだと想定した一方、ヒュームの年下の友人だったアダム・スミスは、正義とは害悪の行動に対してそれぞれにふさわしい仕方で報いることだと主張しました。また、功利主義の元祖であるジェレミー・ベンサムによれば、正義とは慈愛の要請の一部に過ぎません。そして、前の段落で挙げたロールズは、正義とは自由で平等な市民からなる政治共同体の基本構造の性質だと断定しました。正義に関するこれらの見解は、一見してかなり異なっています。一体それらに共通する正義の要素は存在するでしょうか。またそれらの正義論は、どの点で異なり、どの点で共通しているでしょうか。本書は、思想史上に登場するいくつかの重要な正義論の特徴を説明し、それらの思考のパターンを解明し、分類することによって、この課題に答えようとするものです。本書のアプローチ。私はこれまでいくつかの大学における法哲学の講義の中で、何人かの重要な哲学者の正義感について話す機会があり、講義の準備をしながら、さまざまな発見や着想を得てきました。これらの発想は断片的なものが多かったので、私はその多くを文章の形で公表してきませんでしたが、彼ら、哲学者たちは、正義論の対象として、そもそも何を想定していたのか、という観点から比較検討すれば、一書としてまとめることができるのではないか、と思いついて書き下ろしたのが本書です。私が、このような執筆態度を取ったのは、20世紀中央に活躍したオックスフォード大学の哲学者、ギルバート・ライルと同様、ある一人の哲学者の思想についてのみ研究するのではなく、多くの哲学者の思想を比較するようなスタイルの研究が重要である。児玉聡、オックスフォード哲学者機構、明石書店、2023年、308ページ、と考えているからです。実際、一人の哲学者だけを研究する人は、一か国語しか知らない人のようなものでしょう。それに対して、複数の哲学者の比較検討は、それぞれの思考様式、問題関心を明らかにして、彼らの思想の特徴づけに役立つとともに、当該のトピックに対する多様な見方を与えてくれるという点で、意義が大きいというのが私の観察です。ただし私は、本書を執筆する際、それぞれの哲学者の思想全体の中での正義論の位置づけには、ほとんど触れていません。私は、各人の思想の全体像を提示しようとしたわけではありません。だから、例えばロックの章では、人間知性論に、スミスの章では、国富論に、カントの章では、純粋理性批判に、ほとんど、あるいは全く触れることがありません。そもそも本書で取り上げた哲学者のうち、現存する著作のすべてを私が読んだのは、プラトンとスミスだけで、それ以外は主要著作さえ全部は通読していないことが大半です。したがって、彼らの正義論に関する私の紹介には一面的なこともあるでしょう。例えば、ホッブズは社会契約論者でもなければ民主主義者でもないという私の解釈に賛成しない人がいるでしょう。また、私のカント道徳哲学解釈は、厳格主義的すぎて、 カントを戯画化するものだと考える人がいるかもしれません。しかし、私が本書で取り上げる部分は、ともかく強調するに足る重要な側面に違いないと信じています。一般的に言って、コーという哲学者がある箇所で A という主張を行い、別の箇所でそれと両立しない B という主張を行っているとき、コーは B と書いているのだから A とは考えていなかったということはできません。哲学者も矛盾したことを平気で言ったり信じたりすることがあるからです。特に別々の著作では。研究者がコーの A と B のどちらか一方、あるいは両方を取り上げるかは、研究者が持っている問題関心によって違ってきてよいはずです。また本書には、あの哲学者やこの思想家の正義論の検討、それどころか言及さえ欠けている。他方で、17世紀後半から18世紀のヨーロッパ人の著作の検討が、優に半分以上を占めているのに、という不満を感じる読者がいるかもしれません。その不満に答えて言うと、本書で取り上げていない思想家は、私が彼らの正義論を理解する能力と理解したいという熱意のいずれか、あるいは両方を書いているためにそうなったのです。本書の記述は、序章を別にすると年代順ですが、これは多分に便宜上の問題で、通常の思想史のように影響関係とか思想の伝統といった歴史性をことさら重視してはいません。私は本書を正義の理念の発展や進歩の歴史としては書きませんでした。また、政治、社会、経済の状況と結びつける社会思想史的アプローチも取っていません。以上、書いたところから推測されるかもしれませんが、私のアプローチは類型学的であって、歴史学的ではありません。ただし、個々の哲学者の思想を理解するために役立つ限りで、歴史的文脈も考慮しました。最後の第9章では、今から半世紀以上前の1971年に、主著、正義論を交換したロールズと、それに対する重要な批判を取り上げ、それ以後は現代史だと考えて、ここまでで筆を置くことにしました。というのは、何よりも、私を含む日本の多くの研究者は、すでに現代正義論について、多くの概説的、研究的著作を交換しているので、参照すべき文献が不足していないからです。また最初に簡単に書いたことを付演することになりますが、現代の正義論、特にリベラル派の正義論の多くが、社会における財や権利の分配というロールズの設定した土俵の上か、さもなければ市民間の平等な地位という点でばかり論じられていて、正義論の対象という点では多様性が乏しく、それ以前の正義論の断絶すら感じられるからでもあります。大雑把に言えば、ロールズ以前の正義論は、複数の個人や団体の間の相互行為と関係に焦点を当てているのに対して、ロールズ以後の正義論は、社会全体が目指すべき政治的目的を問題としています。法学の用語を使って言えば、前者は司法、プラス刑法的アプローチ、後者は公法、プラス政策的アプローチとも言えるでしょう。私は途中の部分でも、各哲学者の議論の検討と評価を通じて、しばしば正義論に関する私の見解を述べますが、ロールズに関する最終章では、自分の正義感を一層正面から打ち出します。その見解は、個人の自由を最大限重視するリバタリアニズムの一種と分類できるものです。リバタリアニズムについて もっと詳しいことは、私が以前本書と同じ講談社現代新書から刊行した自由はどこまで可能か、リバタリアニズム入門を読んでください。そのため、読者の皆さんが、お前は様々な哲学者の正義論について偉そうに整理したり論評したりしているが、お前自身の正義感はどうなのか、という不満を抱くことはないはずです。本書は、以上述べたような非歴史主義的な論述方法をとっていますから、必ずしも順を追って読む必要はありません。ただし、第1から2章、第3から4章、第5から6章は、それぞれまとまりがあるので、続けて読む方が良いでしょう。しかし、すぐ後に続く序章は、最初に読んでもらいたいと希望します。私はそこで本書を通じて用いられることになる正義の一般的な概念といくつかの分析視野を説明しているからです。第1章以下のどの章も、読者がこの序章をすでに読んでいることを前提としています。今回は、講談社現代新書から、森村進著「正義とは何か」をお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後に audiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら車の運転中など、好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。audiobook.jp なら、日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など、豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひ、オーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。